今日はマルコの福音書第6章45節から56節です。このところでは主イエスの御業が語られています。45節にイエスは弟子たちを無理やり船に乗り込ませ、その間にご自分は群衆を解散させておられたとあるわけですけれども、なぜこのようなことをされたのか。46節を見ると、祈るために山に向かわれたとあるわけです。イエス様は5000人以上の人たちの空腹を満たし、神様でなければできないその技をなされたわけですけれども、イエス様が最も重要しておられるのは祈るということではないだろうかと思います。弟子たちをこの船に乗せて向こう岸に行かせられ、また群衆はもう帰るようにと解散させられた。それはご自分が父なる神様に祈り求める、そのことが第一のことであったと思います。そして弟子たちは船を漕いで、47節を見ると湖の真ん中に行きましたけれども、48節では向かい風のために漕ぎあぐねているという姿があるわけです。なかなか前に進んでいかない。そしてその時にイエス様はなんと湖の上を歩いてこられた。弟子たちは49節を見ると幽霊だと思い叫び声を上げた。そして50節にはイエスを見て怯えてしまったとあるわけです。なぜ彼らはイエス様を見て怯えてしまったんだろうか。まあ、夜明け前の4時っていうのは最も暗くなる時だっていうふうに言われています。ですから肉眼では見分けがつかない。まさかイエス様がこんなところに来られているということは彼らの心にはなかったと思います。そして一生懸命漕いでも漕いでも前に進まない。自分たちの力また努力、そういうことを思って彼らは一生懸命するんですけれどもできない。そしてもう漕ぎあぐねているというような状態であったわけです。そしてもうイエス様を見てもイエス様と分かることはできない、怯えてしまう。その原因はどこにあるのか。それは52節を見るとその心が固くなになっていたからである。固くなになっている。もう自分の力で何でもやろうという思いがあったわけです。イエス様が助けてくださる、神の御業がなされる、そのことをいつも期待するという心ではなくて、自分の力でやり通そうとする、それが固くなな心であるわけです。そして周りの情景が見えない。いや、それ以上にイエス様だということがわからない。もし彼らの心がへりくらり、どんな時にも神様により頼むということをしているならば、おそらくこの怯えてしまうというふうにはならなかったんではないだろうかと思います。おそらく私たちも思い通りにいかない。そういう時に心は不安になったり、恐れに取り囲まれてしまうという状況になるんではないかと思います。そういう時にこそイエス様がなされておられるこの祈りということが大事なことであると思います。クリスチャンは四方八方取り囲まれても上は空いてると言われますけれども、私たちは本当にこの上を見上げて神様に祈り求めていく。そうするならば私たちは心が平安になり、恐れが取り除かれる。そしてまた非常に重要なことは、50節のところにイエス様が彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。ですから私たちは神の御声を聞かなければいけない。そのことが第一のことであろうと思います。イエスはすぐに彼らに話しかけとあるわけですけれども、怯えている者に神様は声をかけてくださる。 しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。文語訳では我なり恐るなとあるわけですけれども、その御声を聞くときに私たちの心は平安になるんではないかと思います。そしてその状態は51節を見ると、この風は止んだ、それは彼らのいる船に乗り込まれるということがあるわけです。それはある意味私たち自身の心の中にイエス様が現れるならば、もう波風は収まり、風は止み、静かになるということではないかと思います。私たちも周りの状況に揺さぶられて不安になったり恐れてしまう。しかし大事なことは、このイエス様が船に乗り込まれるのと同じように、自分の心の王座にイエス様がおられて、そして私だ、恐れることはない、そのように私たちに語ってくださることではないかと思います。イエス様が共におられるならば恐れることはありません。不安や恐れは私たちの心の中から出されて、そしてまたイエス様が共におられるその平安が与えられる。そしてこの弟子たちは53節見るとゲネサレの地に着きとあるわけですけれども、まあ、異邦人の地であったわけです。しかし人々は54節にイエスだと気がついて、そして55節を見るとその地方の中を走り回り、どこでもイエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運び始めた。なんと彼らはイエス様がおられるところに病人を運んでいくということをしたわけです。なぜかというと、56節のところにイエスが入っていかれると、人々は病人たちを広場に寝かせ、せめて衣の房にでも触らせてやってくださいと懇願した。衣の房にでも触らせてとあるんですけれども、これは以前12年間病に苦しんでいた女の人がせめて衣にでも触れば私は癒されるっていう、その信仰があって癒されたわけです。なんとこのゲネサレ異邦人の人たちも、この衣の房にでも触るならば癒される、彼らは信仰を持っていた。たとえ異邦人であり、その恵みに預かることはできないという人たちもですね、信じるならば神様は同じように御業をなされるということを見ることができるわけです。私たちが立派だとか優れた技ができる、そうではないわけです。信仰が合うならば神様は同じように私たちにこの癒し、そしてまた自らの働きを表してくださる方である。私たちは信仰を持ってイエス様が今ここにおられる、そう信じて、また神様のその栄光御業に預かさせていただきたいと思います。